มี
みなさんこんばんは。
こんばんは。プリンです。
カステラです。はい、本日も始まりましたミーミーたんミーですが、この番組は私たちや私たちの会社がある東京周辺の情報や日々のいろいろを発信するとともに、番組名にもなってますがミーミーたんミーの音声作成のウェブサービスについてご紹介していく番組になります。はい、今週も始まりました。
はい、
今週のオープニングトークはですね、
はい、
あの多分以前言ったと思うんですけど、
はい、
どうしてもトンネルズのライブに行きたいっていう話をしたんですけど、
はい、
覚えてますか？
覚えてますよ。
それがこの間チケットの発売があって、
うんうん、
なんと当たったんですよ。
お
ー、どうでしょう。
うん、すごいと思う。9時に当たるのは何でもすごい。
しかもアリーナで、
うん、
武道館初アリーナ。
あー、俺そういうの当たったことないんだよな。
そう、私も当たったことないけど、
富士ってさ本当に当たってんだね。当たったことないんだよね。
それなんか誰かのなんかあれ何
でも楽天のさ、なんかあのおみくじみたいに毎日やったことがあって、 あるじゃん、うん、あのおみくじみたいにあのルーレット回すやつ、うん、1回だけ1ポイント当たったの。ずっと回してたんだけどもうやめたの。もう1ポイントもうずっと外れ。
1ポイントも欲しいよね。
だから、あ、当たるんだと思って、トンネルズ当たって
アリーナです
ごい。あ、なんかテンション上がってきたな。分かってきたよ、その確率っていうのが。
そうでしょ、
うん、初めはおーんと思ったけど、
これでも 激レアプレミアムやと思うねんけど、勝手に私が思ってるだけ分からんけど、
まあ、ファンにとってはプレミアムだけど、
だけど、
うん、まあ、あの、まあそうなのかな、それ以上言わねえわ。ファンにとってはプレミアム、
うん、レアやなと思って。
うん、いいんじゃない。
その皆さんに以前その誰かなんとかなりませんかっていうお話をしたけど、
うんうん、
自力でなんとかなりました。
当たるっていうのがねすごいよね。
だって私なんかそのピアで取るっていう話、ピアでしか販売してなくて、
うん、
なんかピアってなんかピアカードみたいなクレジットカードを持ってれば、うん、なんか当選確率アップしますみたいな
伝説。
いや伝説じゃん、本当本当、ピアがちゃんと言ってるから。
ああ、公式に。
そうそうそうそう、
それ持ってるの。
でそれで持ってなかったから、今回このためにピアカード作ったからわざわざ。
まあまあまあ、でもきっかけはみんなそんな感じだもんな、うん、なんかをやるときは。
そう、
うん、iPhone 欲しかったからソフトバンクに契約するみたいなもんだよな。
そうそう、それもそう
なん
ですか。だけどその作っても当選してない人も、まあ、もちろんいるわけじゃない。で、
うん、
もう超ラッキー。なんかカードもあった効果かどうか分からへんけど、
うん、
まあ、作ってよかったなって
。ああ、いい感じだよね。当たるっていうのがすごいなと思う。
そうでしょ、
うん、根本的な。そう、トンネルズじゃなくて、うん、当たるっていう、そういうのに当たってしまうっていうのはもう
激やばい
よね、うん、当たるのすごいと思う。だからよくあるじゃん、なんかあのそっちで運を持ってかれるよってあるじゃん、いろいろ。そういうの別に俺は、
うん、
プラマイゼロじゃなくて当たった方がいいじゃん。
そうそう
そう。いっぱい当たった方がいいんだから。
そう、
うん、それすごいね。
そうそう、
うん、当たるのがすごい。
私ともう報告しなあかんなと思
う。ねえ、
そう、
みんな当たってんのかね。
当たってない、みんな話を聞いてると。
ファンは当たってんだ。
だからカード作ったのに当たらんかったみたいな、もう解約しますみたいな。
あ、だから向こうピア側としてはこいつカードも作ってきたなっていうので乗っかってきたからもうしょうがない。
まあそれやったらいいけどね、
うん、そういう感じになってくれる。だからピアとしてはありがたいじゃん。
そうそうそう、
だって会員が増えたんだから。
そうそう、
うん、
でもなんかそのカードもわざわざ作ったけどなんか当たりませんでしたみたいな人はもう解約するわって。
うん、そうなんないように多分当ててんだろうね、なんとなくね、
うん、
本当に優先的に。
そうそう、
悲しい話、カードを作った人は当たる可能性が高いってことは。そういうことだよね、歌ってるんだから。
でも一応だからその キアのそのキアで買うチケットは全部カード持ってる人はなんかプレミアム会員みたいなんで当選確率高いですみたいなのが売りみたいな。あ、
なるほどね。
そう
でもまあ結論から言うとカード作れば当たる確率高いわけだから、うん、ペアとしてはどんどんカード作ってください、当てますからっていう、当ててあげますからカード作ってくださいよということだよね。
そう
そうそう、ああいいじゃない、
まんまとそれで、
まあ、乗っかってもいいじゃない、当たったんだから。
一応年会費は無料やから、いや1年間はね、
まあ、1年間は
そういう、うん、おめでたい話、うん、私にとっては
当たったことねえよそんなの俺宝くじ当たったことあるけど。
なんぼ
10万円
すごいやん。
2回、
2回も、
2回当たったのよ。
これ年末ジャンボ、
あのねちょっとあのマニアックなんだけど、ちっちゃいくじの宝くじで組違い、
組違い、
組違い、
すご
い、だからもう組違いだから変な汗かいたよ。
で
その時に、
ね、奥が当たるってことやった。
いやいや、そう小さいやつだから多分ね1000万とか2000万ぐらいと思うね。あ、地方くじのやつで、で組違いで10万円が多分2回当たってる。
2回も、
そうだよ、
すげえ。
これはもう運が悪いのよ
分散したから。
いや組違いってさ、
組違いやから
な、6桁か、あれ6桁だよな、6桁だけ当たってんだよ。
確かに、
そしたらテンション上がるじゃん
組違いって一気に金額下がるもんね、
うん、だって本当に尋常じゃないんだよだからその自分のチケットを見ては信じてて、新聞を信じてないんだからね。
あ、組が違う。
そうそうそうそうそう
なるほどね、
逆なんだよ、新聞は間違いないのに、こっちは信じないのが当たり前、
まあ、
逆なんだよ、もうその次元になってくると新聞が間違ってんだろみたいな
1位やろみたいな、うん、1等やろみたいな、1
等だろみたいな、はい、もうテンションが下がりまくってね。でもそれ10万円が2回ぐらい当たってるんで、
すごい
ね、うん、当たり前取れました。それは
素晴らしい。
でも宝くじそんな買わないので、
でもそのマニアックな方の宝くじを買ったんや。
そう、地方くじってあって、昔ね、うん、そういう今でいうなんだろう、ナンバーズみたいなのがあって、
あ、
もうちっちゃい一等当選が確率が上がるやつがあって、銀行で買うんだけど、うん、でたまたま買って100円だったの。
100円が10万
100円が10万だった。
すごいね。
そうすごいだったよ。でも、まあ、運をそこで持ってかれたか分かんないけども
さっき持ってかれたらどうのこうのみたいな、
うん、まあ、今こういう状態なので、まあ良かったのかなと思うけどね、うん、まあ2人して、まあ、当たったってことで俺もマウントしてきたけど
確かに
いや、まあ、10倍ぐらいのプレミアってことだよね。あ、もっと上か。
しかも多分これめっちゃ高額で売れると
思う。あ、高額でね、売っちゃダメだよ、転売ダメだから、
転売、
転売ダメだからね、
絶対売りますね、うん、そんな感じですね。
はい、
はい、そんな感じですね、
うん、
お互い物に当たりましたっていうとこから始まったんですけど、
でも俺だよな、なんかしょうもない感じがするような、なんか、
いや、もう一個なんかその続きで続くオープニングやったけども、その続きで言うと、この間無料で、まあ、サッカーの国立競技場のチケット、うん、これも当たったから、
そんなのも当たんだよな、すごいよな。
最近なんかさ、当たりもんに あんまりもともとこんなんやってなかったけど、あ、まあ、でも国立競技場で1万人の招待やから当たるかなっていう気もするけど結構な数当たるから、
まあ、国立、まあ、サッカーであれ何であれイベントであれ国立競技場には行きたいよね。
なんか1回ね、うん、なんかそこタダでなんか入れたりするらしいけど、なんか写真撮れるらしい、
う
ん、
ちょっと行ってみたいなと思って、うん、すごいじゃん。
そうそう、
なかなか
最近そうチケットものによく当たってるなっていうね。
そんな当たんないんだよね本当に。
あんまりもともと応募するような感じじゃなかったから私も当たらんかったけど、
うん、六本木のアマンドのなんか食べ放題の整理券で一番取ったみたいなもん、
ね、9時で順番待ちの
順番待ちで六本木のアマンドで抽選になっちゃって、はいはい、食べ放題やったじゃん。
当たってるやん。じゃあ
食べ放題やってて、その時企画で、でみんな並んだけど鉄並ぼうと思って、うん、お尻並んでしてた、なんかそれ自分の番回ってきたら一番取っちゃって、
うん、
取ったらいいんだけど時間がなくて誰かに渡したみたいな。
なあ並ぶってぐらいか。だって入られへん人もおるんやんな。
絶対いるよ。だってアマンドが一回閉めるとなんかなんだろう、プレイオープンした時、オープンじゃない、オープン再なんかリニューアルオープンか何かを兼ねた時かもしれないけども、食べ放題が見てやってて、
チケット行ってみたいよな。そんな
そうだね、まあアマンドだからね、人気あるんで、そこそこ、まあそんな9時ぐらいでしょってやって
んの。一番当たるってすごいね。
一番当たるのはな、そうだな、他ないよ。
他、まあ、あんまくじ引くことがあんま
ない
もん
ね。なんかよく書いてさ、あの箱の中の奥の方入れる癖があるんだよ。
分かる、
手前じゃなくて
分かる分かる。
賞味期限が長い方みたいなのあるじゃん。
新しいスーパーでいうところの、
そうそう、そういうさ奥深いところがあってさ、奥の方を取ってさわざわざ外れを引いてるみたいな。多分それを逆手に取ってんだろうな、あいつ、あのくじ側は。
くじ側は
手前にあんねん。
当たりが、
お前ここ気づかねえのかっていう。でそういう感じだと思うよ。
確かに、
うん、
昔でもちっちゃい時とかってよくなんかこう覚えてて、ミスドとかでもなんかしょっちゅうくじしてた記憶があって、
あ
なんかその時もちっちゃい時は結構なんかいいの引き当ててた気がするけど。
ミスドのくじか。
ミスドでなんかほんまちっちゃい時になんか魔法瓶みたいなとか
あったかもしんない。なんかあったね。
あったよね、なんかそういうくじとか結構あって、
あったね、
意外に当たってた記憶があるんだけど。
駄菓子屋とかはな、
あさて、あとお祭りの時とかのね、
そうそう、
敵屋みたいなの
知らない。スーパーボールは壁に飾ってあって、
あ
くじ引いてでっかいの狙ってるんだけど、
あ知らん、
あのちっちゃいやつばっかり当たるっていう。
知らん。
スーパーボール並んでるの壁に
何番みたいな。
そう、その時スーパーボールが、
うん、でっかいの狙ってたんや。
そう、やっぱでっかいの欲しいなとか言って欲しかったんだけど、やっぱくじちっちゃいのから、ちっちゃいのが当たっていくんだけど、そういうのを覚えてんだよな、くじでな。あと紐引いて、
あ敵屋みたいな。
そうそうそうそう。あでもそれも駄菓子屋だったんだけど、あもっと分かりやすく言うと、コカ・コーラの蓋、瓶の蓋の後ろにペプシとかない、蓋の後ろにねくじがついてる。
そうなんや。
めくれるようになってて、
コカ・コーラ
の瓶の蓋があるじゃん、うん、瓶の蓋を開けて、でその蓋の内側がこうやって開けるようになってるの。
さらに
ゴムみたいなので、そこに当たり外れ書いてあって、何もらえたんだっけな。そのために何本も飲んでた俺。
当たんの？当たったらもう一本もらえるってこと？
そうそうそうそう、もう一本もらえてみたいな感じが、あそうそう、もう一本だわ。でこうやってやるともう一本もらえるんで。
それなんかそのアイスクリームとかもなんかホームランバーみたいな。
ホームランバーだね。
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 ガリガリ君もまだやってんのかな？
ガリガリ君やってない。ああ、ガリガリ君やってないんじゃないかな。
なんか昔そういうのあったの、アイスのもう当たりが出たらもう一本みたいなやつ。
ホームランバーだね。ホームランバーは絶対そうだ、うん、ヒットだと4本食べなきゃいけない。ホームランバー1本で いってんだから
。なんかあったよね。そう、
あったかもしれない。うん、懐かしいね、くじって。当たんないんだよ。
当たらんよね。だから当たらん、当たるって思ってないから余計嬉しいみたいな。
うん、当たんないんだよね全然。
もうなんかそういうの最近なんかメールとかでくーちゃん当たりましたみたいな、うん、なんかもうフィッシングサイトかなっていう。
それはもう
思って見てしまうよね。
うん、某カード会社で、うん、なんかツアーみたいなのがあって、うん、よくあんちゃん京都のなんとか寺のイルミネーションを見に行きましょうみたいな。でさ応募したわけよ、
うん、
でパッと応募したらさ当たりました、
うん、
当たったんだ、うん、それはもうフィッシングサイトなんでもないんだけど、うん、まあフィッシングサイトではないんだけど、うん、当たりましたよかった、うん、いけるわと思ってパッて内容を見たら、ちゃんと入場料だけちゃんと取る。
当たったって言うかなって
。入場料だけちゃんと取るのよ。
それ何が当たったんやって。
ただじゃねえんだ。
そういうのあるよね、お金払わなあかんやつ。
そう、うん、そういうのってさお金払わなくて行くのかなと思うじゃん、
うん、
例えば USJ、
うん、
もう貸し切りになりますみたいな、うん、
あれ何、
あんまカード会社言ってこれ以上で間違いマジやばいんだけど、そうするとあいけるんかなと思うじゃん、
う
ん、だけどちゃんとがっちり払ってください
、うん、あれ何やろうね、何が当たったん。
ちゃんとね清水寺のイルミネーション。
そうだからその
去年ね
入場制限があるってこと。
そうだからもうそのカードを持ってる人しか入れない時間帯になってて、うん、そのなんていうの、あの イルミネーションっていうのよくわかんないけど、うん、そういう
ライトアップ、
ライトアップを取れますよって、うん、いっぱいあるじゃん、いろんな人がいてさ、うん、例えばいろんな外国の人がいて、うん、なんかわっさわさやってるじゃない、うん、そういうのなくて取れますよみたいな、うん、でそういうのが当たったんだけど、結果的に、うん、まあ結果的にちょっといけなかったんだけど、うん、でもお金払うんだ、
だから結局はその入場制限には入れるってことってことや
ね、まあ、そうじゃないだろう、そうじゃないよね、
カード会社からなんかねありそうやけど、いっぱい
いっぱい払ってんだ
お金な招待してほしいよな、
そういっぱい払ってんだよ本当に、だからそれでああってテンション、ああうちの取引先もそうじゃん、なんかバーベキュー大会やりますみたいなあるじゃん、取引先などこにあるか言わないけどだけど実費来てくださいみたいなそこまで何万かかんのよと思って、なんかなんてオフ会だっけ、
なんかオフ会っていうか、なんかそういう皆さんで
やりましょう、親睦会やりましょうって言ってさ、うん、来てさ、あなんだ電車賃出してくれるのかなと、交通費出してくれるのかなと思ったらさ実費
遠いねみたいな、本社がみたいな、
うん、いやそれどうやって生産するんだよって話だよね、
そういうことやね、
うん、そうだね、
だからそういうのが逆にもう世の中当たり前かなって思ってる時に完全無料とかやると逆にビビるっていう、ね、えって
そう完全無料逆に怪しいみたいな、
そう逆に怪しい、ほんまにこれ喜んでいいのかどうかって、うん、このサイト行っていいのかどうかって、まあ、確かに私応募したけどなみたいな、
うん、
ちょっとそういう不安にはなるよね、もう、
まあ、完全無料とはいう、まあ、実質無料っていう言葉を使ってくるから、うん、でもミーミーも実質いくらっていう言い方を、まあ、
なんか今この話と合わせたらやばいみたいな感じになってくが嫌や
でもそうなってくるから実質っていう言葉を使ってやると相殺できるよっていう、完全のが怪しい、俺言いたいのは完全のが怪しいってことなんです、
ご招待っていうのはただなわけ、それともご招待するけどいくら払ってください、
あご招待っていうのはただとは言う限らないってこと、限らないってこと、
ご招待やけどお金はいりますよってこと
や、そう、いや招待するのはその、限られたメンバーの中に入れますよって招待だから、
あとは自分で払ってね
お金の話は一切してないのよそこは
むずいな、日本語、
日本語難しいね、そういう風に解釈すると思う、多分、うん、すごい、でもそれ当たってもね何とも嬉しくなかったかもね、
そら払わなあかんのやったらな、
まあ行きたかったけど、なんかそこまで言わないで損した気分にちょっとでもさせるとやっぱりさ、まあ、なんかお得感なんかいらないのよ、
ご招待かなと思うもんね、
そうお得感なんかいらないのよ、とにかく、うん、ああちょっとプラスになればいいっていうイメージで行きたいのに、うん、まあ結果的にプラスなんだけどイメージがマイナスになってるみたいな、
確かに、ね、
同じなんだけど、うん、あるじゃん、
確かに、
うん、じゃあ言わなきゃよかったじゃん、
確かに ね
なるわけよ、
まあ、まさかこのカード会社がお支払いを求めてくんのっていうのもある
よね、そうなんだよねよくわかんないんだよね、まあ結構推しが強いんでいろいろと、
まあ、うん、そうね、
そうまあでもそういう当たりし、まあそういう当たりしかね結果的に当たったことはないかな、まあ宝くじはでもすごかったけどね、
でも私今年はそのお正月の年末ジャンボ1万円当たった
の、すごいじゃん、
そう、
うん、年末ジャンボ
300円やけど、
あれ300円3000円1万円なんですよ、
そうかな、どうやろう、
300円の次3000円
なんかあるよね、その3000円ぐらいのやつ、
3000円じゃない、
ね、
うん、
だから3… 多分2桁で1万円やったと思う、
2桁は1枚だね、1桁300円、2桁が3000円、
10枚買ったら絶対300円入ってるもん、
ね、まあそう連番で買えば入る、うん、連番で買えば
バラで買っても
1万入る、
お尻はね、そうあれはもう
連番で買うかバラで買うかはね、まあみんなそれぞれだからね、
うち の妹はちなみに3枚しか買わへん、連番狙いの3枚
あ
1等前後賞っていう、
そうよねでもそういう買い方もありだと思うけどね
連番3枚っていう、
うん、買わなきゃ当たんねえんだ、
そう、うん、ワンチャン狙いっていう、
宝くじなんか買わないからね、本当に、
まあ、私も年末だけは買うけど、
あ年末だけはね、
一応なんかその年の初めのお楽しみみたいな、
うん、なんかね損した気分になってんだよ、なんか
そう、楽しみ。
当たったからいくら突っ込んだんだと思うと、正直言うとその時までは使ってたとか、
生ね、
生買ってる、まあ、やめてプラマイゼロだったっていう、当たってやめてプラマイゼロだったっていう考え方なんで、皆さん当たってますか？
まあもっとすごいの当たってる人も一緒やもんね。
そりゃそうだよ、
ね、その話聞きたいね。
聞きたい、聞きたいけど耳塞ぎたい。
確かに、うん、嬉しいような悲しいような、うん、まあ、そんな感じですね。
はいはい、
そんな感じでね。
はいはい
はいはい
はいはい。
そんな感じですよ。
そんな感じ。
そんな感じ。
次は何の話ですか。
次は何の話です
か。次どのぐらいあんの枠。
15分ぐらい。
15分ぐらい。じゃあ長い話だとさ、2週にまとっちゃうから。
あ、確かに。
そう、15分ぐらいでまとめる話ですか。そうすると、去年じゃねえな、先月、うん、花火大会、
はいはい、
ちょっと写真だけ撮ろうと思って、
うん、
向かった先が
どこでしょう。
長岡の花火大会と
日本三大のね、
そう、そこに行こうかなとは思ったんだけども、さすがに準備不足で、あ、結構東京からもね、なんだろうな、本当に準備していかないといけない、
うん、
あと地元の情報もない、
あ、現地のね、うん、
どこで撮っていいかわからない、
うん、
となると結構リスキーなので、うん、やっぱインターネットとか調べれば分かったんだけど、でも実際行ってみないと、うん、わからないこといっぱいあって、うん、まあ、一回はチャレンジしようかなって思うんだけど近々、うん、でそこで、伝統ある花火大会にまた、まあ、足利の花火大会、
栃木県
足利市の花火大会なんだけども、うん、まあ、2万発あげますよ。
はいはいはい、結構でかいもんね。そしたら
で2時間ぐらいやりますよ、
うん、
で河原でやりますよ、
うん、
もう写真撮る人に撮ってみればスターマインが根元から見えるんで
確かに
かっこいいな、撮れるんだけども、うん、でもそれも去年とか行ってさ、
うん、
びっくりするよね、場所取りが。もう多分ね、うん、沖縄の方は多分信じられないと思うけど前の日から場所取りでシート敷くんですよ。
あ、花火のね、
うん、前の日ですよ。
すごいよね、
炎天下ですよ。
もうなんかお花見クラスの、
お花見クラスだから多分上野とか、うん、例えばそのいろいろあるじゃない、うん、花見入れところ、うん、そこの多分上野公園だと、うん、それでもその日の午前中に敷いてっていうのは分かるんだけど、うん、そこの花火大会は前の日の足利の花火大会、名前は足利の花火、うん、伝統ある花火大会です、うん、そこは前の日の夕方5時にならないと、うん、5時からシート敷いていいですよ、うん、場所取りをしてくださいね、
一応そういうルールはあるんだよね、
うん、5時からですよ、
うん、
考えてみな、前の日の5時からシートを敷くっていうのはすごいことなんだよ、うん、その日の5時じゃないよ、朝5時じゃないよ、うん、夕方5時でもないよ、うん、前の日の夕方5時よ。
すごいよね。
どうやって敷いてるか、うん、皆さんそれぞれです
それぞれです
1畳ぐらいの、ね、だいたい1畳ぐらいのシートなんだけど、うん、それを四隅にガムテープで貼って名前を書くんですよガムテープで、
あ、ガムテープで、
ね、佐藤とか鈴木とかそう、うん、大塚とか書くんですけど、うん、そこで名前をイメージとしてはシートを敷いた上に、うん、そのシートの上にシートはもう使い捨てにするんで、うん、ガムテープで名前を書くと、うん、しかもガムテープって書くでマジックじゃない、う
ん、確かにね
なぜか雨が降るかもしれない。
ああ、そういうことね。
そうで、シートをしないで道路に直に名前を書く人もいる
バス取りだけ
で、ね、ガムテープで
枠貼ってみたいな
ガムテープね、
あー、なるほどね、
貼って
で、そういうめくれそうだけど、
ね、めくれそうだ、ね、それを、うん、もう堤防だから斜めにこうやって花火が見える方に、ここで斜めだから寝ながら見れるところにシートをして、うん、みんなそこにシートをわー ーって5時から書き始めるの、うん、だけどフライングしてみんな書き始めちゃったの、
うん、
4時頃から4時頃からなんかそわそわし始めて、
一応いるんや、
いるんだけど足一歩踏み出したみたいな、
そ
した
ら用意どんの用意みたいな、
要はもう足一歩出した人が注意されないもんだから二歩三歩もう行く人がいて最後はもうダーンみたいなでバーって敷いていった中でみんなそれぞれさ何人ぐらい来るからって言ってさ、うん、大きさが違うわけよ。
確かにね。
でも隙間なく敷くのよ、隙間なくみんな敷いていくのすごいのなんかごめん、このあれなんだろうな、 この日にもうこの日で終わりなのよ多分。
どういうこと？
その街は
1年に1回の1年に1回だから大イベント、
大イベント、
うん、
で確かにスターマンいっぱいあげて最後にナイアガラの滝あげるから、うん、そこそこまとまった花火大会なんだけど、うん、そりゃまあ前の日の5時からずわーっ敷くわけですよ、うん、何百メートルって横幅
すごいよ、ね、
多分1キロぐらいみんな敷くと思うんだ、
ね、よく見える
のよ、ね、そうよく見えるのよ、うん、土手で、
うん、
その中でまあ行くよね、5時から敷いてくれる、敷くわけだから、うん、うちらもう4時半から行きました、
うん、
でシート敷き始めました、うん、してシート2枚分欲張ったよね、シート2枚分敷きましたもっとすごいのがコーンを 4つ角に立てて
なんか工事現場
の、ね、工事現場みたいな、
はいはいはい、
それをあこのぐらいしないともう取られるなと思ってやったら、うん、うちらだけだったみたいな逆に目立ったのよ遠くから見て、
まあ、確かに
あそこだって。
でもその一晩置いとくのちょっと怖いもんね。
そう あそこだと思って、あそこにあるんだって分かったん で、うん、で一晩寝かして、うん、で次の日行ったらやっぱりなんかいい街なんだね、盗まれてなくてコーンが、
なんかコーン持って帰るやつもどうかと思うけど
でもいい街じゃん、うん、細工もされてないし、
確か
に、ああいい街だなと思って、うんうん、でその後が大変なのよまた、う
ん、なんですか、
炎天下みんな座ってそこ待つんでしょ。
そうや
ね、うん、もう炎天下ダメだったんでやる2時間1時間2時間ぐらい前から行ったけど、うん、ちょうど曇ってくれて、うん、風吹いてくれて涼しかったんだけど、まあそのテンションの上がり方が
すごいよね、
やっぱ違うんだよね、前の日よ、
前の日っていうのがもうよう分からんよね、撮っていいっていうのもよう分からへんけど、
そうそう撮っていい撮っていいのよ、しかも隅田川とか東京の花火大会そんなんやったらバリッて剥がされるわけ、うん、全部剥がされるんだけど、うん、そこの花火大会はね全然
OK です。
OK とは言わないけど、
しかもなんか
目をつぶりますみたいな、
有料席と無料席の境もあんまり、ね、
あんまない
でお金払う意味あんのかなっていう、
お金払う意味もね、うん、そう俺も思った、
結局その場所取りする稼いへんかってことやね、
そう、いいとこでいい、なんていうのかな、まあ、ケーブル地元のケーブルテレビが来て、うん、いろんなテレビ局があって、うん、そこはもう本部の前で撮るんだけど、うん、それですらうちらもその高さその横で撮ってたんで、うん、いい位置で撮れたわけ、うん、なかなかいい位置で撮れたんだけど、うん、結局はねそこの位置にたどり着くまで前の日に5時に並ばなきゃいけない、並ばなきゃ敷かなきゃいけないっていう、まあ
ね、それがだから結構ね、
そう、まあ、花火はすごくコンパクトにまとまってて派手さはないんだけどバンバン打ち上がるっていう、うん、みたいな、あれ5箇所で打ち上げたのかな、5箇所ぐらい最大で5箇所ぐらいで打ち上げてて、大体3箇所ぐらいで打ち上げてるけど、その中で、まあ、スターマイン連続でやってくれるんだよ、
そうね、
うん、連続でやってくれるんで、花火を撮りたい人はコンパクトにまとめたい人は、うん、そこはすごく穴場かなと、
うんうん、
ただ穴場じゃないのは穴場じゃないっていうか、かぶるのよね、いろんなとこと3日第一土曜日だから、
あそうね、だから花火大会の日がかぶるから、
そう
長岡もそうだった、
そう花火大会の日って大体第一土曜、
そうだね、
で第一土曜かぶるんで
選ぶよね、
そうちょっとマニアックな人は足利の花火も見やすいんじゃないか、本当いろんなとこが見えるんで、見えるかな、まあ、いつか長岡チャレンジはするけど、いろんな情報をもらって長岡チャレンジするけども、まあでも情報がないと行きづらいよね、こう
長岡でも、まあ、私も見てたら4キロぐらい離れたとこから全体を大きく撮るみたいな、
そうで正三尺玉ってのがある、で三尺玉ってのサイレンが鳴って
危ないですみたい
な、
怖い
って、サイレンが鳴った後開けるのね、
怖いね、何のサイレンそれ、危ないよ
って、見たことない、これお決まりなんだよ、
知らん、
サイレンを鳴らした後に 三尺玉あげる。
そう、でかい玉の時だけ。
三尺玉の時だけサイレン鳴らす。
それなんで？
そういう、それ、そういうやり方。危ないからじゃないと。
危ないからじゃない。
合図だと思う。
あ、そうなんや。
うん、合図だと思うんだけど。それ鳴らしてから
三尺玉。うるさいからかな。
多分合図なんだよ。昔からの。
合図ね。
うん、昔からの合図だと思うよ。あれは。で、合図でもそれがお決まりで、うん、サイレンの後に上げるってお決まりで、それを多分取るのは相当遠くからのがいい。
そう、でかいもんね、だ
って、うん、めっちゃでかい、ま
あ、長岡って横に広いからね。
で、近くだと、うん、その一部パーツしか見れないから、うんうん、遠くのがいいかなと思って、
ね、でも4キロぐらい離れたら音ってどれぐらい聞こえんねやろうね。
1秒700メートル、あ、1秒400メートルぐらいか、わかんないけど。
音聞こえんのかな。
音は聞こえると思う、うん、音は聞こえると思う。伝わってくるのがそのぐらいの、なんかあるじゃない、1秒何百メートルっていうのがあって、
雷みたいな。
そうそうそう、その音の速さだから、うん、まあ、そうすると音っていうか、そのボーンっていった時の位置だから、うん、まあ、でも離れてる方が取れるんだろうね、ああいうところって、うん、横に広いんでね。そうそう、フェニックスとかめっちゃ横に広いじゃん。
あれはすごいよね。
800メートルだっけ、横幅が何百メートルだって、あんなの画角に入らないじゃん。
なんとか大学からはよく見えるとか書いてあるね、どっか忘れたけど、うん、なんとか大学、
それが肝心なんだよ。
なんとか大学に入られへんから、
うん、なんとか大学が、うん、なんとか大学だよ、う
ん
う
ん、なんとか大学、
でもそれは、まあ、その行きたければそこは大きなとこだったらいいし、うん、コンパクトにまとめたければそういうとこもあるし、うん、ただ2万発上げるんで結構な量を上げるから、うん、まあ、楽しめるんじゃないかなって。
そうね、
うん、フェニックスみたいなああいうド派手さはないんだけど、
あれはでも本当1回見たよね。
うん、でも1回見てどのくらいしんどいかだよね、
行くのがね。
行くのがいいのよ、いいのよ、見るのは。
やっぱりそういうなんか1回目ぐらいは過去の経験者のなんか話をしっかり聞いた上で行きたいかなっていうのはあるけど、1回行って失敗したら嫌やもんね。
っていうかね、
ここまで来てこれみたいな、この位置みたいな、うん、
この前の場所どれも疲れたからね。
暑さにやられたよね。
うん、これはちょっともうしんどいなと思って。
でもなんかこういろんなシート引きに来てはる人はやっぱり常連っぽいから。
常連だよ、だってあれしか楽しみがないんだもん。
地元のおじちゃんとか。
そりゃそうだよ、もう、うん、もうこの日のために来た、もうこの日のためにもうシート買ったんだ。ダイソーで見て、
ダイソーで、
うん、どうせ最後捨てちゃうからみたいな。
あのコンビニはもうほんまになんかここぞとばかりに高額な金額で売るもんね。
すごかね、すごい売ってたよ、うんうん、まあ何でもかんでも高く売れるから。
確かにね、
うん、まあ、花火大会はまあいろいろ見方はあるんでどうなんかなと思うけど、まあ、大きなとこも東京の花火大会は東京のことを発信しようかと思ってるんだけど、あの一回隅田川行ってみれば分かると思うんだけど、多分皆さん隅田川って多分来年はもう行きたくないなっていう。
次の年は、
次の年はもういいわって思うぐらいの人ばかりなんで、だからあんまりおすすめはできないっていうか。
だからこの間その沖縄の海洋祭やったっけ、うん、なんかあれもなんか開始1時間2時間ぐらい前に行っても全然余裕で見れる場所取れたからね。
そうなんだよ、だからそういう
それがちょっと大きな違いかなっていう。
そういう感覚で言ったらもう銀座線は乗れないんだよ。
もう多分会場に届く着くまでにもう終わってるっていう、うん、
そう。もう俵町あたりで地下から動けないみたいな。
音しかせえへん、
銀座線のね。
しかもビルが多いからなんか近くにいても見づらいからね。
そうで、見えるとこになってくると警備員が来て、うん、歩いてください。はい、歩いてくださいって言って、
うん、そう座って見られへんしね。
そう座って見てと怒られるんだよね。座って見て怒られる花火ってなかなかないよ。
確かにない、
うん、
ないね。
何が言いたいか、お金を払わない人は
見てはいけない
っていう花火大会です。東京の花火大会は本当シンプルです。困りました、本当に。
だからもう花火の音より警備員の音しか聞こえへん。
警備員がちょっと座るだけでもう昔の昭和の部活みたい、水飲んじゃいけませんよみたいな、さーって来てさ、どいてくださいって、
棍棒みたいな振り回して
ね。え、それはちょっと東京の花火大会考えた方がいいよね、本当に。
確かにね。
だからそこはもう、あ、神宮もそうだし、
そうね、
まあ、多摩川もあるし、あるじゃん、世田谷の多摩川もあるし、うん、あと
隅田川もあるし、警備員がとにかくうるさいよね、
まあ、まあ、お仕事だから。でもその多分俺さ思うんだけど、あれ感情を超えてるよね。お仕事って枠を、お仕事って枠を超えて感情的になってんだよ、も
う。それはもう言うこと聞かへんから。
そう、もう感情的になってるから。
言っても言ってもみんな
言うこと聞くわけないじゃん、だって、うん、だって100万人以上いるんでしょ。
確かにね、そうかな、
うん、担任が40人しかも、40人いてもみんな言うこと聞かないんだよ。一クラスで
学校ね、
うん、それを操れるわけないんで。だけどすごかったじゃん、すごいなと思って。まあ田舎のその花火大会はすごく、そういう場所取りはあるけど、見てるときはものすごいゆとりあります。
あ、でも警備員さんもいないもんね。あの、
いない
ないってか、うるさくない、全然
いないいない、うん、全然いないし、写真撮るにはもう前に全然障害物はないし、
確か
にね、撮るとこの場所までを確保するの大変だけど、その花火を見るための2時間は快適。
確かにね、
めっちゃ快適です。だからもう東京の花火大会は避けますよね。
でも、まあ、無理してでも遠出するっていう、ね、
そう。でも沖縄の花火大会はちょっといいかもしれない、
うん
うん、やっぱり ゆっくり見れる。
まあ、一つ言うのはちょっと迫力がもうちょっとあればな
と思う、ね、迫力はもうちょっとあればいいけど、
ちょっとね、
うん、迫力あればいいけど、でもゆっくり見れる、
まあ、それはあるよね、うん、で沖縄も 海とかでやるから、もう周りがね何もないから見やすいし、
そう、まあ、花火大会来年もどこ行くか分からないですけど、
長岡じゃないや、
うん、まだ決めかねてますけど。
そうですか。
体力使うね、いろいろ花火大会、花火師じゃないのに体力使うね。
確かに。まあ、じゃあ、
うん、また来年、
はい、
こういう話ができたらいい、
楽しみにしてます、はい。はい、さて、
はいはい、
このターンはですね、ミーミー .me の情報を少しお伝えしていきます、
はい。
ミーミー .me とは私たちが運営しているサービスの一つで、ホームページ作成ができるウェブサービスになります。ここではミーミー .me でできるあれこれをご紹介していきます、うん、さて今日は何を紹介しましょうか。
シンプル、何を紹介しましょうじゃあ金額の話しましょうか。
金額ですね、
うん、
ミーミーは一応その3パターン、
まあ、まずあれだね、3パターンあってっていう、まあ、紹介すると、紹介していただければ1000円、想定1000円以外、1000円ぐらいのキャッシュバックがつきますよってことで、
うん、そうそう、お友達がを紹介していただいて、ミーミーに入ってもらうと、
うん、
1000ミーポプレゼントしますし、あの、新規で登録していただいたら500ミーポなので、
うん、
まあ、どちらも、
うん、
招待した方も登録した方もお得ですよっていう、うん、まあ、そういう、
だから招待された方は1000ミーポ、1000円ぐらいのキャッシュバックを差し上げて、
うんうん、
新規で自ら入った人は500ミーポ、500円ぐらいの相当のポイントがもらえるっていうことだよね。
キャッシュバックのポイント
ですね。そうすると紹介された方がお得っていうことになるよね。
紹介された、
紹介した、紹介された方のがお得ですよっていうことになるよね。でなおかつその紹介した人はずっといただけるっていう、
うん、
これがすごいよね。
そうそうそう、
なんだろ
う、そう、
うん、でこれはちょっと勘違いしてほしくないのは、芋づるでもらえるわけではなくて、うん、その紹介した方は、
うん、
自分で紹介した方のみのポイントがずっと入るっていうことで、
うん、本当は普段だとよくあるケースだと招待につき1回だけ、
うん、よくあるよね、
うん、
あの
スポット
で、
ね、
うん、スポットで紹介した方には500ポイントあげますみたいな、うん、うちはそれをずっと差し上げます、う
ん、継続してる
限り、ね、継続してる限り、
招待した人がね、
そこが一番違うところだね。
でそれを踏まえて、あのミーミーのプランを プラン料金プランをご紹介するとですね、うん、まずミーミープチっていうプラン名のがあって、うん、それが、
ミーミープチっていうのは本当に手軽にできる、
そうですそうです、う
ん、手軽にホームページを作りたいっていう人はおすすめですね。
まあ、ざっくり言うと、はい、容量がちょっと少なめの、
うん、
あんまりその動画とかそのガシガシガシガシ、うん、データ量が多くない方はこれで十分かなと思います、うんうんうん、これが1月5900円、これ税込みですね。で
他のその作成がホームページを作っている会社さんと違うのは課金がないの。
あ、そうですね、
いろんなオプションに対しての課金がそんなないと思います。
初期費用の手数料0円、
うん、
で30日間0円、
うん、あとなんかさ課金されるじゃん、なんか課金してくださいみたいな、うんうん、そういうのはミーミーの場合は、うん、課金はほとんどない、ね、
あの
してほしくないっていうのがあって、
うん、よっぽどの人、例えばもうすごい実は動画を載せたかったんでとかデータが足りませんとかだと、
うんうん、
だからなんですけど、そうじゃなければいらない。
そうだね、そうすると運転資金が毎月読めるんで、うん、それ以上はならないっていう計算。
最初にそのね、自分がどんなホームページ作りたいかっていうのでもう決めてしまえば基本はいらないと思います、
うんうん、基本はいらないですよね、うん、課金だから他の会社と違うところは課金は一切ミーミーはないと思っていただいて大丈夫だと思います。
はい、
はい、
でこの、まあ、ミーミープチっていうのが5900円で、うん、あとこのミーミープランっていうのがあって、うん、これが、いわゆる一般的なスタンダードな、
うん、
もので、これが8800円、うん、まあこれが一番人気かなというふうには思うんだけど、うんうん、これも基本初期費用0円、手数料0円、30日間0円、
うん、
月額費用だけ8800円ですっていう、うん、まあ、ちょっと画像とかが多いとか若干ページが他より多いなっていう人はこれにしておくと心配ないですよっていうプランです、
うんうん、8800円で課金はなしということで、
うん、いや、そのさっきの話で言うとそれぞれの作りたいページボリュームによって合わせてくれたら課金はいらないよっていう、う
ん、課金はいらない、でもほぼ課金はいらないって見た方がいいよねそういう風に作ってるんで、
そうそう、
うん、
選ぶ時に選べばもういらない、うん、
課金しないでください、逆にそれでできますから普通に、はい、
はい、
できますんで、はい、
でもう一つがミーミープランにショップの機能がついているミーミーショップっていうプランがあるので、うん、これが、9900円になります、うん、
これは安いと思います
よ。でこれはショップ機能っていうのは、うん、まあ、そのお店でネット販売とかする人に、
うん、
そのショップ買ったり売ったりっていうのを、うん、まあ、在庫調整したり商品載せたりっていうのができるっていうのがついていて、
うんうん、
これが9900円ですね。
あ、もう安い、これ1万以内は安いと思いますね、うん、はい、
この辺で
これ、このプランっていうのはホームページも作れますよ、ウェブショッピング、ウェブサイトもできますよっていう理解で、ね、
ショップサイトが作れますよっていう、ショップサイトが
作れます、 じゃあすごいね、2つ作れるってことだね。
だから自分のホームページ上にそのなんかね、商品売ったり、例えばそういうお菓子とかでもいいし、うん、ちっちゃいギフトでもいいけど、うん、ありますよね、そういうのね、
うん、
そういう人はぜひ使ってもらったら、
うん、ショッピングサイトが使えるっていうのはいいよね。それが作れるっていうのは、
そう、ね、
同じサイトの中でホームページも作れて、うん、それも作れて、うん、ワンストップで全て作れるっていうのは、うん、全てそこの中でワンストップでできた方が、
うん、
まあ、なんか手間はないよね、すごくね、
うん、まあ、ホームページと別々に持つ必要はないか
なと、ないっていうことだよね、
うん、
うん、まあ、それは初めね、なんかややこしいなんか設定とか、
うん、
まあ、それはあるかもしれないけど、うん、それはまあ、どこの会社でも多分あると思うんですけど、
うんうんうん、
こればっかりはiPhone 初めて触った時のみたいな感じで思い出してもらってみんな分かんないじゃないですか、うん、説明書読みました、 iPhone の読まないですよね
読まない、
うん、だけどちょっと触っていただいて、うん、分かった方がいいかなと思う、うん、徐々に分かると思いますか、うん、
ま、そうそう、だから、うん、それぞれの皆さん の、 そのどういうホームページボリュームかによりますけど、うん、それに合わせて最初に決めてもらえれば基本はオプションはなくてもいけるかなと。
うん、オプションを使うっていう設定をするならば、どうしてもオプション使ってうちに課金したいっていう人がいたとするならば課金しない方法を考えます もしそういう人がいたならばもったいないので、まあ、
どういう時にそのオプションを必要とするかっていうと、例えばめちゃくちゃ画像が増えたとか、
そういうことだよね、
うん、そういう要はそのデータ量が増えた時、
うん、まあたまにいるかもしれないけど、
あとは、うん、会員管理とかそのお客さんとかを、うん、例えばその管理したいっていうのは、うん、こういう機能はちょっとついてないから、う
ん、あなるほど、特殊な機能ね、
そういう時は、うん、あの別でお願いしてほしいっていうのがある、
うんうんうん
なのでいわゆる一般的にはこれで全然賄えるけど、ちょっとプラスアルファもうちょっとやりたいんだよね、うん、みたいな人はあのこれ、うん、使ってもらって、
まあ、やり込んでいくっていうよりはシステム的にあの便利にしたいと思って、
そうそうそうそう、
うん、そしたらまあちょっと
機能が不足していることはまずなくて、うん、もうちょっとこう
ボリュームつけたいとか
色つけたい
っていう人は課金、まあそれの時はオプションでつけてもらってってことですね。まあ大体それでできますよやってますからそれ。
そうそう、なんか、はい、なんか普通何が普通かやけど、まあ、普通であれば、うん、あの今のプランの中で賄ってもらえるっていうぐらいの内容にはなってるかなと思いますよ、
うんねうん、ぜひぜひちょっとミーミーを使ってみてください。
はい、はい、
はい、
今週も皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。
楽しかったです
プリンが楽しかったです、
うん、楽しかったです、
はい、楽しかったでしょうね。
楽しかったです、花火の付け足しって言うとね、
はいはい、
まあ足利もいいと思うんだけど横浜もいいし、
あ横浜ね、
開港記念のね
横浜なんてだっても、うん、駅から近いから、
うん、横浜もすごく
始まるまでずっと遊んでられるもんね、
うん、いいと思うんだけど利根川の花火大会っていうのがあって、
ね、
ここはね一回見た方がいいと思いますねここは一度見た方がいい、これね茨城県なのかな、そこは 茨城県なんかさ魅力度がどうのこうのとか言うじゃん、うん、でもあんないい花火があるじゃんって
確かに
すごい、俺多分関東の花火だと利根川が一番すごいんじゃないかな。
そうなんや、やばいね、
そうなんやってお前すげえすげえ、そうなんやってよく言うなお前
あそう、まあ、あでもすごいよね、すごい
一番感動してないか
確かに
すげえ写真撮れたって言ってないか、
あれはすごい迫力やった。確かに初めの時はビビったね、一番最初はほんまに感動した、
その一番最初のインパクトが、うん、それがさコロナが終わった頃かな、
うん、多分そうかもしれん、
普通自粛するのがさ爆発したよね、
うん、なんかもうほんまに画角に収まりきれへんみたいなね、
で終わったのにもかかわらずなんか9時半過ぎまで打ってたイメージがあるんだ
長引いて長引いてみたいな、
長引いて長引いて、それがなんか忘れられないぐらい、すごい遠くから撮ったんだけどもすごいなんか大きかったんだ、まあ、ぜひ花火大会それぞれ、まあ、夏に限らずあるんで、
確かにね最近は
涼しい時期もいいかなと思いますね、
思います、
暑い時期はもう
か土浦とか結構遅いタイミングであるもんね、
今ね土浦も良かったんだけど
寒いぐらいの時期だった
けど、うん、土浦良かったんだけどね、まあちょっとイメージがねあんまりまあいろいろあったんで土浦は、まあ、はい、はい、まああれたんで、そうですね、でもぜひ行ってみてください、それぞれ思い出ができると思うので、
はい、
行ってみてください。
はい、じゃあメッセージは FM 那覇のホームページからか、もしくはみーみー .me のインスタの DM でも受け付けています。インスタはみーみー .me meee に数字の 2 mimi.me になります。そちらまでお待ちしてます。またこの番組は Spotify、Amazon Music、Apple、Google の各ポッドキャストでも配信してますので、過去の放送を聞き逃してしまったという場合もアーカイブからお聞きいただけますので、よろしければ聞いてみてください。今週の方失礼しました、次回の放送は来週火曜日の19時です。次回もどうぞお楽しみに。お相手はは
い、プリンでした。
ステラでした、はい、はい、また来週。